マギさん、一体ここはどこですか？
アメリカ
全く日本語が聞こえませんすごいな、
アメリカ地区だね。
アメリカ地区っていうか、もうアメリカだよね、この人口比率から
私たちだけぐらい
9割9割外人、
外人
アメリカ人、
すごいね。
すごいよ。これがインバウンド効果ですか？
なんか日本のおばちゃんがこの間来た時はうわーって賑やかだったの。
ああ、ここね、来た時ね、うん、日本人ばかりでね、
あれはすごく心休まらなかったんだけど、このなんだろう、外国語のなんていうの、旋律っていうか、うん、は意外と落ち着く。
落ち着くそう、もう日本人あるあるじゃないの、なんか外国人の周りに来たらウキウキするやつ
ウキウキっていうか落ち着く
あの雑誌とかのさ、デザイン雑誌とかに載ってるグラフィックデザインさ、グラフィックデザインさ、英字新聞が載ってるとおしゃれに見えるのと一緒じゃないの、それ。
こんな感じかな
すごいな、しかし
心地よい、
心地よい BGM、
うん、
ザッソウ、まあ、そういうあれもあるもん、音もね、
うん、
そのどっかのカフェの BGM とかさ、うん、
ちなみに
すごいね、
すごいね、
うん、なんで着てんだろうな。でもなんかシャツとか結構汚れてる人もいるから、
ね、何買ってん
の？ガイタレのライブのスタッフかもしれない。ただ幕張メッセとかなんか別に今見たら着てる感じないし、なんだろうね。ちょっとマギさん堪能な英語で聞いてみてよ。Hello, you are, do you, bro, do, where do you, bro?
なんか失礼な聞き方しか今思いつかなくて、
What?
なんて丁寧に聞きたいんだろうとは思ってた。
What do you,
なんであんたここに、いや、なんでここにいるのっていうぐらいは聞けるけど、でもそれって失礼じゃん。
いや、まあでもか、あ、じゃああれはあの、トラベリン excuse, トラベリン
でしょ、サイトシングかって
こと
でしょ、
サイトシング or what, ビジネス、what なんかそういうの聞いてみてよ、ね、服、T シャツ汚れてる人にお
かしいじゃん、急に話しかけたら。
でも、観光って感じじゃないんだよね、なんか観光、なんか観光じゃなくて、そうさ、男の比率多いじゃん。で、年齢がさ、バラバラじゃん、若いのから。まあまあ、都市。ただ、都市行ってても、仕事で使えないような人はいないじゃん。バリバリ仕事できそうな人ばっかじゃん。
みんな現役。
現役だよね。
なんなら、同じぐらいの年の人が多い。
ね、なんだろうね。
マギトラジオ、
ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第679回、マギーです。
2023年5月14日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
千葉県の松戸から録音スタートさせまして配信しております、はいはい、なかなか声がファンキーだね。
そうですね、
ファンキーハスキー、ファンキーじゃない、ハスキーだ
ハスキー、オカマ声ですね。
オカマ声。いや、マギさんいつもそうやって言うけど別に男っぽくはないよ、うん、あの酒焼け、
うん、
なんかあの、なんだっけ、
おかま、男っぽ くないじゃなくて、男の人が女の人の声をするのがオカマだから。
そういうことね。
そうそうそう。
あ、そういうことね。
そう、女性が男の人の声。
お鍋、それはお鍋か。
お鍋。
お鍋。うん、あ、そうそう。うん、まあまあまあ。男が女の声、まあまあね、かなり酒焼けっぽい。
うん、
あと今日また喋ったしね、さっき。
喋ったね。
めっちゃ喋ったじゃん。
喋らされた。
喋らされた？そう？そう
なんだ。喋らされた。
いやー、オープニングの、
うん、
すごい、心地の良い雑音というか、
うん、BGM が。
BGM の中で、
うん、どこにいたんですかね。
今週の旅というか、まあ、近場ですけど、
今週は海外に。
海外じゃない。幕張のホテルフランクスというホテルに泊まって、はい、朝食バイキングを食べてた時の、
うん、
音でしたけど。
ね。
ねえ、すごかったね。
すごかった。
なんで、いや、まあ、一応その、ゴールデンウィーク明けも結構外国人観光客すごいのかなと思ったら、
うん、
多分ね、
うん、
多分ですけど蓋開けてみれば、うん、多分ね、はい、ZOZO マリンスタジアムという、
はい、
うん、まあ、球場で、
はい、
X ゲームズっていうね、
うん、
いつだっけ1995年スタートかな、
うん、
モトクロス MTB とかスケートボードとか、あとモトクロスバイクとかの、
そうなん
です、そういうこう飛んだり跳ねたりっていう、
はいはい、
アクロバット的な、うん、こうスポーツ、
はい、
を見せる、そういうまあなんていうの、大会というか一応競技だよね。だから一応順位とかも決めるらしいんだけど、その X ゲームズっていうのが、
はい、
今回日本で第2回目かな、うんうん、2回目開催されるということで。
でもホテルの人も分かってなかったよね。メッセで何かがあってみたいな感じで言われてたけど、
まあ、あと違う、多分ああいうのって個人情報だから聞いても多分喋っちゃいけないよね。
ああ
いうのは誰が泊まってるとかどういう人がってな、だから、ただ向こうの人もね、なんか
全然違った
けど、最初だから幕張メッセで、幕張メッセに来られてる方の関係で、
うんうん、
朝食会場が混むかもしれませんって言われてると、うん、俺は幕張メッセの、
うん、
スケジュール、うん、調べたんだけど、
何ももう終わってたから。
だから、おかしい。だから、まあね、だから言われたけど、そんな人入ってない、
多くない
んじゃないと思って、
うん、
朝7時のスタート行ったら、
うん、
人外がね、
そう、前も後ろも。
すげえ並んでて、おお、いっぱいいんじゃんと思って、やっぱりと思って。
なんか、大人の中に子供がいるみたいな感じだった
よね。本当だよね、身長がね。
そう。
めっちゃみんな背高くてね、そうそうそう、エレベーターの中もね。
そうそうそう。
で、わ、すげえなーと思って、すごい、これ、行こうかなと思ってたら、X、で、俺、
観光じゃなかった、ね。
なんでこんないっぱいいんのかな。で、周りな、で、見たら、結構、なんていうの、こう、みんなこう、スタッフっぽい、なんで観光客じゃない感じなんだよね。なんか仕事で、なんか海外から来てる感じ。だから、ひょっとしたらガイタレのコンサートかなんか近くであんのかなと思って、も別に、ねえ、その日、泊まった日とか、その次の日とか、ライブ情報って言っても、なんか、外国人アーティスト来てる、来日してるけど、そんなでかい人来てないし、あと会場がブルーノート東京とか、箱そんなでかいとこじゃない、そんな、こんな何十人もスタッフ来るような、ライブないなと思って、俺ぼーっと考えてて、あ、そういえばなんか、近々 X ゲームズっていうのがなんかあるってラジオでちょっと聞いてたなと思って、言ってたなと思って、で、パッとネットで調べたら、案の定、俺らが泊まった、まだ今週、もう今だ。日曜日もあるんだ、
うん、
今日とかね、昨日おとついか、うん、金土日と、はい、
12、13、14
かのね、
うん、
3日間 ZOZO マリンスタジアムで X ゲームズが開催されてるということで、うん、
はい、
それの設営スタッフだから、
関係者ですよね。
関係者絶対そうだよね、あれは。ズボンとかシャツも結構汚れてたりとかしてたりとか、
うんうんうん、
だから設営のね、多分力仕事の人だよね、
うん、
その人が来てとか、
まあ本人たちかもしれない。
いや、でそのまあ結構みんな外人で、まあよく似た顔だけど、
よく似てないよ。
なんか結構いえ、あ、そう、なんかさ 結構いかにもなんかこう X ゲームって言われたら、そういう感じだなって。入れ墨結構してるしさ、
入れ墨タトゥーね、
タトゥーね、タトゥーしてるしで、あの朝7時にバーって並んでた人たちは結構現場の設営スタッフっぽいんだけど、8時とか9時になって、あの時間のちょっと経ってからビュッフェ会場に入ってくる外人がちょっとイケメンでさ、結構かっこよくて、なんかちょっとこうやってそうな感じ、あのモートクロスバイクとか、スケボーとか、やってる感じのやつが。
顔じゃないでしょ。
あ、そう。なんか雰囲気がさ、なんかちょっとまあ、こじゃれた格好、あの服着てさ。で、ひょっとしたら俺ら全然知らんけど、あの中に、めちゃくちゃ結構海外で有名な、
あ、いたかもね。
スケートボーダーとか、モートクロスのバイク乗ってる人とかもいたかもしれないね。
かもね。
うん。だから、ね、まあ。
こっちは全然存じません。
全然知りませんでしたけど、まあ見ながらね、まあそんな感じで、
ね、
楽しまさせてもらいました。で、はい、5月の、あ、今回まあ俺らホテルね、
はい、
泊まって、で、今、あ、まあ今回もその全国旅行支援の割引で、宿泊料 20% オフ、
はい、
で、それに、旅のクーポンが一人2000円ずつ、合計4000円のクーポンついてるという、まあ、お得な旅行プランで泊まったんですけども、
はい、
ね、この旅行、その全国旅行支援で泊まるときに、
はい、
今まではその必要だったのが、第3回目、3回目ワクチン3回目のワクチン接種証明か PCR 検査の陰性証明書が
い
りました。
はい、
毎週毎週ね、俺らはその結局ワクチン3回目打ってないんで、
うん、
まあ、マギさんは2回打ったけど3回目打ってない、
うんうん、
で、俺は全くワクチン打ってない人間なんで、
うんうん、
接種証明はもらえないので、
はい、
PCR 検査を毎週ね、
うん、
大変でしたね。
そうですね
大変でしたね。
そうですね。
作るのは、
いやいやいや、
え、用意するのがね、用意するのがね、大変でしたけど、
はい、
まあ、用意しながら行ってたんですけど、うん、5月の8日から、
うん、
なんだっけ、新型コロナウイルスが第2類から第5類、
うん、
まあ一応第5類相当、なんだっけ、第5類相当かな、ちょっと違うんだよね、あの、インフルエンザとかとは若干違うんだよね。
あ、そうなの？
そうそう、あの条件が、あの、例えばその治療費も、
うん、
高額、治療費じゃない、ワクチンか。ワクチンは公費で。
うん、
だし、あとはその重症になった時に。
あ、そうなの？まだ無料なの？うん、
ワクチンは無料。ワクチンは無料。
あ、PCR 検査が有料になったのか。
そう。あと、薬も無料。はい、ただ、診察受けるのとかはお金かかる。だから、例えばその、コロナで、
うん、
コロナで診察受けたりすると、
うん、
初診料とかで5000円ぐらいかかるのかな。それはお金かからないわけ。ただし、その重症になった時に入院したりした時のお金も一応言う、自分自腹なんですけど、
うん、
毎月2万円まで援助しますと。
うん、
プラス
高額。それ一律2万円なんだ。
うん、そうです。一律2万円まで。あと、まあ、あとは高額医療を。なんとかっていうのは適用されるのでっていうこと
じゃあ、なんか特別なんだね、コロナだけは。
ちょっとそうそう、まだあのどうしてもそのワクチンの特性上というか、
うんうんうん、
完全にその第5類にはできないっていう話、うんうん、だから、うん、で、まあその分もあるし、あとは俺ら的にはすごい良かったのが、
うん、
今度宿泊するときに、うん、全国旅行支援で宿泊するときに、
うん、
8日からは、PCR の、
うん、
陰性証明がいらなくなったっていうことで、
うんうん、
で
ね、
今回はそれがいらなくていけたん
で、身分証明だけで、
身分証明、そう、一応ね、はい、あの泊まる人の身分証明は必要、
うん、
だから誰がどこに泊まったっていうのは多分ちょ地方自治体的にちゃんと資料としてもらっておかないと、
うんうん、
お金出すからね、 20% 割引とクーポン券部分出すから、
確かに、
それは一応身分証明言いましたけど、
はい、
ね、だから楽でしたね今回。
そうね、
うん、
うんうんうん、
比較的ね、
はい、
って感じで泊まらせていただきました。
はい、
まあこれが一応5月とあと6月いっぱい、
うん、
でまだ予算が若干余裕のある福島県かな、
ほう、
とかは7月の半ばぐらいまで旅行支援で、泊まれたりするんですけども、
うん、
もうことごとくその
バイバイ、
まあその旅行支援で泊まれる宿泊枠はもう、あの、再開されたらすぐ埋まる。再開する、されたらすぐ埋まるって感じで。
ああ、
取り合い合戦になってるんで、なかなか、スッとは取れないかもしれないんですけど、って感じですね。
なるほど。
ね。まあ、まあ、まあ、どうでした、まあ、今週は。
今週
ホテルとか。
ホテルは良い。
良い。
ホテルフランクスは良い。
良い。
ベッドも良い。
良い。
ただ目の前には邪魔なアパホテルがある
。出た。邪魔なアパホテルが。
景観がね、本当にあれがなければね、いいんだけどね。まあ、あれ、高さ制限したらよかった。
いや、でも多分あれは、アパホテルっていうか、もともとあれ、プリンスホテルだから。
プリンスホテルの頃からあの高さなの？
そう、もちろん、もちろん、もちろん。あの、一番高いの
は。なんか、あんまり品がないよね、あの建物。
あの建物、いや、あの建物自体、ものすごいさ、バブリーな建物だよね。
なんか、芸がないっていうかさ、
あのガラス張り
の。ほんと一言で言えば、そう、品がない。プリンスホテルの、本当に、感じ。
ああいうさ、昔、バブルの頃、からちょっともうちょい前とかってああいうガラス張りのああいうデザインの建物が流行ったんだよね。
全然魅力的じゃん。
その頃の感じ。
建物として。
ね、それがまあ立ってるんですけど。
はい。
ね、あとは。
どうしたの？
いやいや別に。
急に勢いが。
いやいや俺も喋ること喋ったから。喋った。
もう喋った。もう終わった。
え？
もう終わった。
もう喋ったよ。一応オープニングの説明することは喋った。
止まった。
そう。止まりました。
止まった。
いつものように。
はぁ、
あ。はい。なんかありましたあと。
ね。
ないって。
もうさ、喉がさ、
ああ、
そう、酷使してるから。
そうだね。
私また明日から仕事で。
うん。
うん。電話取ってくれないからさ、同僚が。
同僚が。
この
声それなんで電話取ってくんないの？
知らないよ。なんか自分が、やりたいことやってんでしょ。
ちょっと言ったらいいんじゃないの。すみません、ちょっと今日喉が。
いや、分かってるから。そんなの承知の上で取ってくれないから。
なんで？あんたそんなの、あんたのせいじゃん。お前自分自己責任だろう的な感じ？喉の。
いや、そんなことはないけど、ただまあ私は私のことをやってますって、もうなんかもう、なん
だろう。でもさ、結構世話好きなおばちゃんじゃなかった？
そうだよ。そうだけど、うん、自分のやりたいっていうかさ、そこに熱中してるから、あなたと一緒よ、トラニーと一緒、熱中してるから、
う
ん、他にはちょっとこう、何、できないっていうか。
ああ、そういうタイプなんだ。女性でもそういうタイプいいのね。
うん、
あ、そう。
できないね。
女性はいろいろできるって、マギさんよく言ってるけど、そういう女もいるってこと。
そうね。
集中して。
できないね。
ああ、そうなんだ。
彼女はできないね。
いや、マギさんもしなかったんじゃない
？いやー、それはさすがに。
できないんだ。
私は取るよ。
取る感じなんだ。
取るよ。
それちょっとしばらく放置しといたら。
そうしたら営業が取るね。
ああ、そうなんだ。それでダメなんだ、それは。
営業に取らすことじゃないって思うから。
ああ。で、やっぱり取っちゃうわけね、それはそれ。
取るね。
ああ。
もうすごい声だった、休み前。
本負けだね、
うん。ありがとうございますとかって。もう全然さ、もう声が均等に出ないから、そう。本当大変だった。
それでも気づかないんだ。
まあ、気づいてるけど、うん、出れませんって感じなんじゃない？
ああ、そうなんだ。
うん。
マギさんも同じ性格だっていいんだよね、そこは。
本当に勝手なんだよね、彼女。
ああ。
いい人なんだけどね。
ああ。
いい人なんですけど、勝手ですね。
勝手ですか。
うん。
私もそうなれてるのにね、なかなかなれないね。
なれないね。
なれないんだね。
なれない。
ああ。
無理ですね。
ああ、そうなんだ。
うん。無理だね。
慣れてないんだけどね。
だから、なんだろうな。自分ができてないことを、
うん、
同じことができてない人を、
うん、
結構指摘するのよ、彼女。
ほう。あ、ひょっとしてあれ、うん、あの、自分に優しく他人に厳しいタイプなの？
まあ、
最悪だね、それ。
そうかもしれない。
きついね。
で、それを愚痴られるんだけど、いや、あんたもだから。
ね、ああ、そういうこと？
しょっちゅう思う。同じことできてませんけどって言って、ね、自分の嫌いな 苦手な人ってまあいるじゃん誰でも、
うん、
ただ自分は平等に接してるけど、うん、彼女の方がこう拒否反応を示して、
うん、
ちゃんとしてくれないのよねみたいに私に愚痴るんですけど、うん、いや向こうはちゃんとやってますよ逆にね、思うの。あなたの方が差別化してるでしょ。しかもその彼女って総務課だから、
うん、
ほんと人に平等にしなくちゃいけない立場の人なのよ、
うん、
なのにできなくて、うん、しかも内緒の話も、
うん、
人のこう一番に情報を得るのが総務課だから、うん、その話ってしちゃいけないじゃない、
うん、
その話もペロッと喋っちゃうのよ。
それは誰が？
その人、同僚というか、あの
昨日のおばちゃんが電話取らない人、
電話取らない人、
電話取らない人が、その要は守秘義務があることを喋っちゃう、
喋っちゃう、
は
あ、だからいや本当あの総務課に向いてないわと思って思うんだけど、うん、人のことは結構指摘するのよ。
あ
どうもこうのって言うのよ、
はいはい、
結構あの
でも女ってみんなそんな感じじゃないの？
そう、私もそう。
まあって言いながら他人のこと言いながらっていうのもひょっとしたらちょっとあるかもしれないね。
ああそう、
女って結構みんなそうじゃないの？俺それみんなそうじゃないかなと思うけど、女ってい
やあんまりいないけどね。
そうなの？人のことを自分のことを棚にあげて人のことをとやかく言う感じ、
あんまりいない。
ああそう、
一緒に働いてる人はあんまりいない。
あ、まあ男でもいるけどね。
だ
から、いやまあだから他人、自分に優しく他人に厳しいっていう最悪なパターンのやつは大抵そうだよね。大体ね。
分かってないんだよね。
あと年取ってくるのね。年取ってくるとみんなそうなってくるじゃん。
それはもう自分が見えなくな
ってくるからね。見えなくなってくるっていうので、
それはね、
う
ん、
そう
自分も気をつけなきゃなって思うけど、
まあね、気をつけないと、と思うけどね。
カウント超えてないんですけどって思いながら、
うん、
電話を取って、うん、いや私はいいけど、
うん、
あのお客様に悪いよね、かけてくるお客様に、うん、聞き取りづらいじゃん。だから電話番号私が伝えても出ないから、
うん、
もう一回言わなくちゃいけなくて、
うん、
向こうも何番ですかって言って、何番ですって言っても、あのこう抑揚も悪いし、
うん、
発声も悪いからきちんとお伝えできなくて、
うん、
すいませんって言わなくちゃいけない、
うん、
で横で結構困ってるっていうのを分かってても、うん、出ないから、
うん、性格悪いんじゃん。
性格、性格悪いって言うとちょっと違うな。
世話好きって言うよね。
あでもね、人によるのよ。それもこの人には世話をするけど、この人には世話しないって、本当不平等な人で、まあそういう人なんです。別に悪口を言いたいわけじゃないんですけど、そうちょっとできないことがあるからフォローしてほしいなと思うけど、
それフォローさせる風にはできないんだ。
言うけど、
うん、
言ってもできないんだからしょうがないじゃん、
相手が。
だってもう
言って
んだもん。あいや直接声出ないから電話出てとは言わないよ、
うん、
でもちょっとなかなかその私も声が出ないから相手に伝わらなくて大変だったっていうのは伝えるけど、う
ん、あ そうよね。それ分かんないでしょ。それじゃ
そうよねっていうのよ。いやいやいや、察しろって思う
けど。いや、察しれないよ、それ。それ無理でしょ。
でもさ、それをさ、直に言えないじゃん。そしたら私たちの関係性が悪くなるじゃん。
だから。
そう、声出ないから電話出てって言える？
いやいや、そういう風に言ったら角は立つけど。
一緒じゃん、結局。
ちょっと今日私、うん、声が、ほんときつくて。
うん。え、言ってんだもん、そこまで。
いやいや、だから、それ頼んでないじゃん。私声出なくて大変ですよって言ってるけど、うん、それ頼んでないじゃん、
うん、だってそこまで子供じゃないんだからさ。
いやいや、それは分かんないよ。それちゃんと言わないとさ、
だって他の人には、
うん、
なんか全部言わなきゃ分かんないのって最低って言ってんだよ。そんな人に対してさ、
うん、
言えないじゃん。
全部言わないって分かんないのは最低って
言うんですよ。どういうのかな、まあ、新人さんとか、まあ、営業さんでも、
うんうん、
1から10まで言わないと分かんないんだよね、うん、あの人っていう風に、
うん、
その人を卑下するようなことを言ってるわけよ、
うん、
でもそれと同じ対応を私がその人にしたらさ、言ってる人に対して。
だからそれはその人は、うん、その他人に対して、
うん、
あいつは1から10までは言わないと分かんないんだよねって言いながら、うんうん、あなたが1から10まで言わないと分かんないんでしょっていうことでしょ。
そうい
うことでしょ。だから自分のことは見えてないってことでしょ。
そう
だからそういう人には
1から10まで言うの
1から10ってか1から5ぐらいまで。
すいません、私今日ちょっと喉が痛いので電話を率先して出ていただいてよろしいですかっていうの。
率先してじゃなくて、あのちょっとあの喉が、
うん、
今日は本当にきつくて、だから電話をちょっと取る回数をちょっとシェアしてもらっても、
いや、その人が一番に出るの、普段は。
ほう、
出るの、
うん、
でも
電話出るんでしょ。
私のしんどい日に限って出なかったの、
うん
うん
うん、
とどういう、
いやだから
普段出るんだよ。
いやだからちょっと今日しんどいんで、うん、ちょっと電話を出るのを助けてもらっていいですかとか、うん、出ろじゃなくて、
うん、
ちょっと
それに近いことは言ってんだよ。電話出るたんびに、しかも、
うん、なんて言ってるの。
あ、もう本当喉痛くて、うん、全然声が出なくて、うん、電話の相手に伝わらなくて困ってるっていうのは伝えてる、うん、
それ同じこと言ってないよ。
え、なんでそれでわかんないの。
それわかんないよ、そんなの。
なんで
わかんないよ、そんなの。
一緒じゃん。
いやいや、わかんないわかんないよ、それ。
あ
れ、マギさん結構ね、そういうとこわかんないよ。俺もさ、
それ言えないよ。
俺にもそうじゃん。俺にもさ、なんかこうしてほしいとか思うことずっと思ってても、
うん、
なんかそう言わずにさ、うん、なんかこう、自分がこうだよねっていうことだけ言ってさ、
うん、
ここまで私言ってるのに全然やってくんなかったのに、たまに言うときあんじゃん。
言う？
あるあるある。俺気づか、もうわかんないから、あ、そうなの？っていう。あ、
え、
だからそうなったん
じゃ。じゃあ、あなたは気づかないの、私わかってるから。分かっててそこまでしか言ってないから。
ああ、ああ、それは俺は気づかなくていいんだ、そこはそこで。
うん、
それでいい
んだ。分かってる。どこまで言ったら気づくかって分かってるし、これ以上言ったら怒るっていうのも分かってるから。
はいはいはい。
うん。それは大丈夫。そう、大丈夫。
その人も多分分かんないんだよ、そこまで。だからちゃんと頼まないと。だ頼むのも何々してよじゃなくて、要は先輩でしょ、要はだって年数も古いわけでしょ、
うん、
だからちょっと今日きついんでとか、うん、ちょっと電話の回数をちょっと助けていただければみたいな感じ。
あ
で言うしかないんじゃない、それは。
私は取る仕事じゃない
んだけど。いやいや、まあ、そうなんだけど、うん、でも取る仕事じゃないのに取ってんでしょ。
取ってるよ。
だ取る仕事じゃない方は取んなきゃいいじゃん。
いやー、それはできないよね。
なんで？
なんで？
うん。だって取る仕事じゃないんでしょ？
全くゼロではないから。
あ、まあそうだけど、
うん、誰も出なかったら出なきゃいけないじゃん。
ただ、
うん、
それは、根比べっていうか、
う
ん、だから俺だってあるよ、会社で。例えば、これやんないと気まずいなとか、これはと思うけど、それをやっちゃもう、ラッチャー、どんどんどんどんそこエスカレートしていくから、あえてちょっとそこは手伝わないとか、そうは自分を鬼にしてっていうか、で、やつはこういうやつなんだとか、もう諦めさせるってあるよ。だから、まあ、トラリンはこうだよね、みたいな。結構嫌味も言われたりもたまにあるけど、でも、そこは、やっぱり自分鬼にしてやらないっていう感じ。
まあ、その部分もあるわけよ。
うん、
それもあるけど、うん、そうじゃないところは、
うん、
やっぱりこう、譲るっていうかさ、
うん、
そこの部分はちょっと我慢してもやんなくちゃっていうかさ、
うん、
あるじゃん、こう譲る部分が。
まあまあ、それはあるよ、それはあるよ。それはあるよ。ただ、あれだよね、やっぱりそこは、それで相手に求めても気づかないわね。だからそこは、だからそれで気づかないで、それ以上自分が言えないんだったら、そこはもう、諦めて自分がやるしかないよね。
だからやってるじゃん。
やってるけど。
やってるじゃん。
やってる
けど。それに対して文句は言ってないじゃん。
ああ、文句は言ってないか。
うん。
まあ仕方ないなと思って。
仕方ない。
ああ、だから、うん、まあ、喉こんなんだけど、電話を受けないとダメだよね。
そう、だからすごい声で
出
たんだよっていう話。
出た
んだよ、
報告だけ、ね。
そう。
そういうことね。
そう、別に文句じゃない。
いや、文句じゃなくて、俺はだからそこをもう。
文句だと思った？
いや、文句じゃなくて、文句じゃなくて、
愚痴っていうの？
文句じゃなくて、自分の、うん、要は、大事な妻として、
うん、
なんか改善してあげれたらしてあげたいなっていうのをちょっとアドバイスと思ったわけ。
ああ。
そこはね。で、なんで俺は、なんでそれきついのに電話取ってって言えないのかなとか、その素朴な疑問があるだけで。
言えないよね。
うん、いやいや、まあそうだけど、助けてっていうか、とか、人間困った時助け合いじゃん。 だから常にいつも元気な時に絶好調な時に別にそれをあえて、
だってもう何回もヘルプを出してるんだもん私。
今の言い方だとヘルプ出してないよ。
いやそれをヘルプだと感じれないもう人だったらもう無理だよ。それ以上言えないよ、う
ん、多分感じ、それは感じられてないよ。だからやんないでしょ。
いや、それはやんないんじゃなくて、うん、彼女の中でもやれないんだよ。もう私別に何が言いたいか分かんない。この話もどうでもいいんだけど。
じゃあどうでもいいんで終わります。
じゃあ終わります。こんなことでなんか話をさ、
何
なんていうの、重ねる話じゃないっていうかさ、
あーはーはーは
ー、無駄。
まあじゃあ大変だね、いろいろ大変だね、社会人って。
そう、
社会人大変大変、うん、だと思うよ。
うん、そんなの解決できるんだったら、
まあね、自分を大切にね、どうやって生きたらいいかっていうか、うん、でね、
無理だよ。
まあね、大変だよね、いろいろね。
無理だと思う。ご機嫌悪くさせたくないし、それをうまく伝えても、彼女のキャパがもうオーバーしてるんだからさ、いくら伝えてもできないもんはできないじゃん。
まあね。
できない人にさ、やってくださいっていう人ほど酷なことはないじゃん。
バカに塗る薬はないと。
それはちょっと言い過ぎだけど。
あ、それ言い過ぎか。そうかそうか。まあでも、医療所の会社にも、まあ今もうやめたっていうかちょっといないけど、あの、自分に優しく他人に厳しいやつね。
その人ばっかりでしょ？
まあ。だからそれがバレる人とバレない人いるよね。だから明らかにそういうふうに思われるやつは思われるし、そういうふうに思われないっていうかさ、それバレないくやってるやつもいるじゃん。
いないと思う。
俺なんか多分バレてないと思う。自分に優しく他人に厳しい。いや、俺は自分に優しく他人にも優しいし、うん、どうでもいいからね、他人はね。
そうそう、そうでしょう。
ただ自分一番っていうか、うん、常にそれは考えてるけど、うん。
他人に優しく自分に厳しい人って、会ったことない、私。会ったことない。
他人に優しく、
うん、
自分に厳しいって言う人。
会ったことない。
いや、自分に厳しい。マギさんってそういうタイプじゃない？でも
私は
他人に優しく
だから私以外で
私以外あ出た私以外
で私以外で
前は自分に厳しすぎるから、
私は自分に厳しい、
厳しいよね。
母がそうだった。
ああ、そこはあれだ、遺伝だ、
うん、遺伝じゃなくて
遺伝教育、
尊敬してたから。
ああ、まあ自分にもちょっとあれじゃね、自分もちょっと大切にして、
いやもうすごい最近甘やかしてるよ。
甘やかしてる。ああ、まあまあそれはそれいいことだね、まあ、それ俺に影響されてね。なんかややこしい話になってきたぞ。まあでもね、今週はあれだね、ホテルでゆっくりして、
うん、
でそのまま速攻で帰ってきて家に、
うん、
でそのままココスに行って、
うん、
いろいろ話したね。
話した
ね。
もうそれで十分だったんで、もうどうでもいい話して
ください。十分
だった。疲れた。
疲れた。
本当どうでもいい、もう。
どうでもいいけど、話だって初めてあなたでしょ。
え？私？
え、だって会社の話しだしたらあなたじゃない？
したっけ？そうだっけ？
いや、したから話、この話になったんじゃない？
そうだっけ？
出ないと。
なんかさ、いつも聞き流してくれるのにすごい突っ込んできたじゃん。
突っ込んできたっていうか、いやいや、そこはだから、話半分じゃなくて、もうちょっと、半分の1じゃなくて。
だっていつも言うじゃん。トラ兄が言うじゃん。人の、なんかそういう話ってさ、うん、なんか別に誰も解決策を求めてないから聞き流せばいいのに、解決策をあなたが言うから良くないっていつも私に言ってたじゃん。うん、なのでそれをさ、トラ兄がさ、今解決策を言おうとしたからさ、こうめんどくさくなったんじゃん。
解決策っていうか、まあ。
誰も求めてないのにって言って、よく言うじゃん、私に。でも私が逆に、その、こうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないって言うから良くないんだよって言われてた方じゃん、私。
うんうんうん、うん。
なのにそれを今日逆やったじゃん。
うんうん。
だからめんどくさいことになってんじゃん。
ああ。まあじゃあ、ってことは、
うん、
マギさんがそう言った時の俺がめんどくさいなと思う気持ちも分かったってことね。
分かってるよ。
うん。OK、それでいいじゃん。お互い様だ。じゃあ。
え？
違うの？え、わかんないけど。
今更？
いや、わかんないけど。いや、だからそれは、だから。
え、なんで今日そんなにさ、深く突っ込むの話を。
いや、突っ込んでないよ、別に。
突っ込んでるよ、もう。
あ、そう？
めんどくさい。
めんどくさいですか？
うん、今日なんかめんどくさいと
ね。今日めんどくさいね。あ、そっか。
どくさい。
ごめんなさい。申し訳ないです、それは。そっかな。めんどくさいかな。
めんどくさい。どうしたの？元気なんでしょう、今日。
元気なのかな、今日俺。
元気なの。
さっきからね、結構建設的な話とかいろいろしたからじゃない？
建設的？全く建設的じゃないじゃん。
だってさっき夢のような話。
全て妄想じゃん。
いや、ってか夢の話したじゃん。家、
妄想でしょ？
家を探したりとかさ、いろいろ物件を見たりとかしてた。
それもこれもね、トラニーの荷物が多いのが問題なんだよ。
そうだね、俺の荷物をどうするかっていう。どんどん増え続ける荷物をどうするかっていう、ね。
そう。
いや、俺もね、あれで。どんどん減らそうとは思って
る。ずっと言ってるもんね。
思ってるよ。
結婚当初からずっと言ってるけど、どんどん増えるばかりで。
いや、そんなことない。減ってるよ。
何が？
何がって、まあ、具体的にその減ってることはちょっと、あれだけど。
だってさ、なんていうの、手で持てる扇風機とか、何個増えた結婚してから。
あー、なんだっけあれ。なんていうのあれ。
ハンディークーラー。
ハンディークーラーっていうの。
まあ、よくわかんないけど。
ハンディクーラーね、
うん、
増えたね。あれだ、結婚した時はだって必要なかったじゃん。でも今はさ、いろいろ乾かすのとか、あと空気を循環させるために行ったりするじゃん、ハンディクーラー。
必要最低限でいいよね。
だね、俺必要最低限で、もしそれが壊れた時にどうしようか。
あとスピーカー何個増えた？
スピーカー増えたね。
何個増えた？具体的に言って。
10個ぐらい増えたよ。
でしょ、うん、いる？本当これ聞いてるね、人びっくりすると思う。10個増えたんだよ、10個。この狭い部屋に。
いや、この狭い部屋に10個は増えてないよ。
いや、細かいの数えたかな。
細かいのを数えたらね、
うん、
増えたね。
それ以外にもまだあるんだからね。
あるね、
あるね。ありえないよ、ほんと。
だね。
ちょっとさ、ハンディクーラー何個よ、今。
ハンディクーラー何個あるかな。10個ぐらいある。
でしょ。
あるね。
ありえない。充電器何個？
10年期20個ぐらいあるね。
ね？
あるね。
おかしいって。人としておかしいよ。
人としておかしいかな。
そんなにあるの。
あ、そう。
必要最低限でいい。すごく便利なところに住んでるの。
うん、便利な
ところ。何でもすぐ買えるところに住んでるの。
うん、
不便じゃないの。
うん、
片田舎のね、
うん、
片道スーパーまで2時間ぐらいかかるようなところに住んでんじゃないの。
うん、
横にセブンイレブン。
うん、
5分歩いたら別の24時間スターが3つか4つある。
うん、あるね。
うん。そんなところに住んでるの、うん、ドラッグストアだって歩いて5分ぐらいで行けるの、
うん。うん。何でもすぐ買えると。
そう。
それはさ、何でもすぐ買えるときは高いんだよね。
うん。
で安いときにこう仕入れ。
言うけどそんな貧乏でもないじゃん。
まあそうだけど、まあさ、安いときに買っといたらと思っちゃうんだよね。
うん。
でもあれだよね、安物買いの銭失いって、
本当
俺のことだよね。
本当そう。
ああ、分かってるよ、自分で。
だって、コードここ見えるだけで何本ある？
たださ。
ねえ、コード何本ある？
たださ。
コードの本数言って。
コードの本数100本以上あるじゃん。
そんな中で私暮らされてるんだよ。
いや、そんな言ったらさ、なんかコードに紛れながら暮らしてるみたいな感じになるじゃん。
会社から帰ってきて、あなたが寝てて、まずするのって、このテーブルの上のコードを細かく小さく円にするのよ。
やってるね。
そう。
ってね。やってるね。
もうテーブルの上に何一つ置いてほしくないのに、うん、もういろんなものが散乱してんの。使った後のティッシュとか、コードとか、
は
い
は
い
は
い。
あるよね。
開きっぱなしのメガネとか、
そうだね、
パソコンが出しっぱなしだったりとか。
そうね。あるね。
もう本当にそれだけでさ、
うん、
疲れて帰ってきてんのにさ。
どっと疲れる、また。
そう。ね、そういう暮らしなの
よ。そんな自分に優しく他人に厳しい人間に囲まれてどっと疲れて帰ってきたら。
そう。
またこっちで。
そう。
こっちはこっちで別のところで。
ね、開けたものは全部開けっぱなし。
開けっぱなしで。
そう。
ほうね。
そう。
大変だよね。
大変なの。物を減らしてほしい、ね。あなたが物を減らすのがストレスっていうように、
うん、
私は物が増えるのがストレスって言ったよね。
うんうんうん、そうだね。
そう。折り合いをつけてほしいんだよね。
そうだね。折り合いつけないとね。考えておくよ、それは。検討します。
うん。そのうちどっちかが家を出ることになるよ。うん、
やばいね、それ、
うん。
うん。検討します。
うん。もう多分そこだと思う、私たちの離婚原因って。
あ、もう物増えて。
もう物だと思う。物の数だと思うよ。他にそんなになんか問題って。
なんか人間いろいろあれだね。問題出てくるね、そうやってね。
問題出てくるとかじゃん。
男性女性関係絶対こいつ大丈夫になったらまたそういうもののあれとかね、いろいろ出てくるよね。 大変だね、いろいろ。
男性女性関係、
うん、
男性女性関係じゃなくて、女性関係だけ
ど。女性関係、あ、女性関係です。まあ、そういうのちゃんと、まあ、こいつはもう今信用できるなと思ったら、また別のことあって。
そう。信用もしてないけどね。
人間。え？信用してないの？
信用してないよ。
何を？
信用してないよ。いつまで経ってもそれはもうちゃんと、貼っとかないと。そう。
管理して。
貼っとかないと、そう。
人間ね。
何が起こるか。
人間、こう、悪なき、探求心というか。
探求心。
なんすか？
探求心って片付けないとし
い。ああ、そうなの。いや、だいたい話3割程度で聞いてるとこんな感じで、俺。ゆるく。
そう。
そうそう。
それでいいねん。
あ、そういう感じで。こんな、うん、こんな感じでいいんですか？この適当な感じで。
適当。
人間やっぱ適当でないとダメだね。あんまり真剣だとね。
適当に。お互いが真剣だと疲れるんじゃないの？きつい
ね。それはそうだね。だから、夫婦円満の秘訣は適当。っていうこと
うん。どっちかがね。
どっちかが。
両方とも適当だと破綻するから。
はあ、
うん。
でもさ、適当じゃない方ムカつか、イライラしない？それだと。
まあ、それはうまく、その人が処理できない
から、ね
う
ん。ああ、そう、処理できる人はいいけど、処理できなかったらさ、疲れる。
疲れる。
ムカつくじゃん。
だから破綻するんじゃない？
自分だけ頑張って、相方が適当だったら、ムカつくじゃん。
破綻するんじゃない？それがストレスだからね。
そうでしょ？
うん。でもそれがストレスじゃない人もいるじゃん。
それはマギさん。って何？
いや、物に関しては
ストレスだけど。あ、物に関してはね。あ、まあ、なるべくだから減らすようには検討します。
うん、そう。
だ、検討しますって何じゃん。検証、なんであれ？
え？
検討しますは考えるじゃん。なんで？前処しますだ。
あ
前処。うん。減らすように。
そうなの。
そうそう。俺の耳もさ、節穴じゃないから。
うん
うん、常にこう、同僚を減らそうかって、頭があるのよ。マギさんがこう、減らせって言ってるじゃん。俺、あの、節耳、じゃあ何だっけ？
え？
あ、耳が、なんていうの、節穴、俺の耳、節穴じゃないから、
うん、
一応聞こえて脳には入ってるから。
うん、
だから、その前処はしてるわけよ。こう、これしたらこう減るなって、これこう、こう減ら
して。私はね、気持ちはなくてね、うん、結果が欲しい。
結果が。ちょっとずつ減ってたりするのも分かんないのかな？
分かんない
んだ。分かんないんだ。あ、そっか。
分かんない。口
を減らしたりもしてんだけどね。
箱から、私がね、整理して、
はあ、
箱から物が顔を出さないようにしてるのに、いつの間にか箱から顔が出てるんだよね。
出てくるんだよね。出てくるんだよね。またね。
あっちもこっちも。
なるべくそこは全処します。
うん。
ね、全処します。まあ、いい時間になってきてましたんで。
嫌だ。
何が？
嫌なことばっかり言った
。嫌なことばっかり言ってる？あ、そう。どうしたんだろうね。
嫌だ。
失礼しました。
疲れた。
疲れてるね。疲れたね。
喉が痛いの
に。喉が痛いのしね。喉が痛いのに喋らせるし、
そう。
疲れること言うし。
そう。
はい。失礼しました。はい。
なんかやだ。私が悪い人みたいで終わってる。
そんなことない。悪い人じゃない、別に。
嫌だ。
もう終わらせていいんすか？ちょっともう一度喋ります。嫌な人で終わってない、別に。
え？
嫌な人で別に終わってない、別に。
そう、すごい嫌な人じゃん。
そうなの？そうかな。
嫌な人だわ。
嫌な人で終わってんの。ダメ、それで自分痛めちゃダメよ。
いや、そういう性格だからね。
性格だよね。
そもそもがそういう性格
だ。そういう性格だよね。
まず自分を責めるから。
責めるよね、自分をね。
相手を責めずに自分を責めるから。
責めるよね。でもそれが人に気づかれないんだよね。
な
かなか浅くはね。付き合うとね。
気づかれないようにしてるもん。
だからそこがさ、
そこが。しょうがないじゃん、それが自分の美学だから。
まあ、美学だもんね。そうだよね。
しょうがないじゃん。
まあ多分息子も似てんのかな。
息子は
どうかな。息子も結構そういう美学持ってる感じするけどね。
あの人はあの人の美学あると
思う。あるね。
それぞれ人にはあるでしょ。
そう、無駄に仕事早いしね。
無駄にって言うな。
無駄に仕事早いわ、ほん
ま。会社の未来を
考え。大変よ、俺の立場。
確かにね。今まで何やってたの？
はい、全然仕事終わる時間違うんだけど、みたいな。
ね、不思議だね。
でも俺は、ちゃんと、かたくなに自分のマイペース守るよ。
いいんだよね。
うん、そう。
それでいいと思うよ。
そう。でないとさ、息子が入ってきて、俺まで仕事きつくなってさ、
意味ないもん。2、3時間違うんでしょ？
残業時間減ら、え？
2、3時間違うんでしょ？
まあ、2、3時間ちょっと大げさだけど、2時間、
1
時間から2時間は違うよね。
うん。
あ だから、ね、残業時間にしたら月2、30は違うよ。
ね。
うん、下手したら。
ね、だから減るんじゃない？
いや、だから、思ったよりその給料伸びないと思うよ、息子。
うん、でもなんかいいって言ってた。
いいって言ってたね。すごい頑張ってるよね。すごいよね。
こっちはこれでいいです、みたいな。
そう。
ちょっと何やってるかわかんないけど。
ね。まあ俺はそれは、そういうの見ながら若いっていいなって言いながら、俺はあのやり方無理だわ、つって、会社で言いまくってるけど。はい、俺はあれ無理だわ、つって言う、
ね。いや、若いからっていうのはそれあるんじゃない？
まあそれもあるよね。
別にトラニーガじゃなくて。
あ、そうだね。
トラニーガ25年前だったら違ったかも。
本当だよね。
うん。
X ゲームやってるやつは若いしね。すごいよね。俺、あ、というか、その X ゲームの話思い出したけど、俺、昔、モトクロスのバイク乗りたかったのよ。だから俺、
バイクの免許もないの
に。ないのに、そう。あの、ロードレースじゃなくて、俺は、あの、モトクロスやりたかったの。あの、土んどばー走るやつ。
あー。
うん。
危なそうなやつね、
あれ
ね。
危ないっていうか、それロードレースの方が危ないでしょ。だって、モトクロスの方がスピード出ない。まあ、
出ない
って X スポーツ。
じゃ、ボコボコじゃん。
いや、でもさ、スピードそんな出ないじゃん。
いや、スピード出ないって。いや、スピードも出るよ。
出んのか。
あれ見た、あの、どこだっけ、フランスかさ、イタリアかのさ、
うん、
の、自転車で坂をわーって下っていくので、うん、その、乗ってる人がカメラをつけて、それが YouTube で出てるのめちゃめちゃ怖いじゃん。
あれでもさ、逆にあれ、あの、カメラで撮ってるから、怖く見えるんだよ、あれ。うん、すっごい降りていくよね。
いや、すごいよ。
いやいや、だから、ああいうのって、あそこまでそんな、あの、危険っていうか、その、できないよ、俺は。
うん、
ただ俺結構憧れて、だからあの X ゲームの映像とかも好きなの。
でも超怖がりじゃん。
怖がりだよ。だから自分はできない。
できないよ、ね。
で、俺ああいうのできる人尊敬する。だから、ああいうのは見て、うわ、すっげえ俺にはできないから、すげえなと思って楽しめる。X ゲームとか。X ゲーム図か。S がつくのかな。飛んだり跳ねたり、すごいじゃん。
あのさ、指でさ、あんだいだけな、エータとかがさ、
うん、
エータじゃん。
エータ
か。あの、エータか、息子とさ、
うん、
指でこう、なんか、作って、スケボーを、ピアってやって、くるくるってやるのが、やってて、あれやればいいんじゃないの？そしたら、あの、インドアのあたりもぴったりだし。
な、指でなんですけど。
指でスケボーをピュッてやって、
こう
坂とか作って、そこくるくるっと、こう、さもこう、自分が乗ってる感じでやるの。
指で？
そうそうそう。
エイタがやってんの？
エイタがやってた。
で、それを。俳優のエイタ？
そう、
うん。
動画で撮ってて。で、息子の方が上手くって、なんか。
あ、エイタの息子の方が上手いんだ。
そう。息子ってほんとちっちゃい子、ちっちゃいけどな。
それ上手いんだ。
そう。
指で。
あ、
今度
見
てみる。あ、でも、別に自分でしたいと思わないやつ。
なんだそれ。
いや、見んのが楽しい。
あ、
見てあれ楽しいよ。すごい面白い。
だすごい、景色はめっちゃいいんだけどさ、もうほんとその、なんで臨場感が怖くて。
めっさすごいよね、細いところとか。
怖い、あれ、そう。
なんか山の上からずーっとあの民家との間とかすり抜けて降りて
きた。そうそう、山ならいいんだけど、もうほんと民家の階段を。
だから、尾道を。
そうそうそう、それ言おうと思った。
尾道の、
そう、下りを
上から降りてい
くやってる感じ、そう。
あ、見た見た見た。すごいよ、ね。
うわーと思って。
あれ、尾道もやったんよね。
やってんじゃん。
やってんのかな、X ゲーム的な感じで。尾道のあの。
X ゲームだけど、やってんのかな。
上から下っていくやつ。
ロードレースみたいな。やってないのかな。
っていうのもわかんないけどね。ね、すごい、あれ
あそこなんかあの、あれだよね、黒猫さんが大変なんだよね、尾道の配達。
大変でしょ、あれは。
うん、全部あの足じゃないといけないからって言ってた。
あ、そうだね。
うん。
あとあれだよ、駅の構内の自販機も大変なんだよ。
あ、でもあれさ、機械があるじゃん。
一応あれ機械あるけど、うん、いや、あれ機械あるからまだ行けんだけど、
うん、
あれ、機械なかったら、ほんと大変だし。
大変だよね、うん。
あの、ちゃんとね、階段を登る機械があるんだよね。
ピコン、ピコンって
やってる。そうそうそうそう。あれすごいよね。
うん。
充電でね。
めっちゃ遅いけど。
そう、遅いけど。あ、じゃあれ、早くしちゃったらやばいから。
まあね。
お客さん、怪我させたら大変だから。
そうだよね。
そう。
校内でね。
うん、そうそう、校内。あれも大変みたいよ。
大変そう。
そうそうそう。いろんなとこでいろんな人働いてて、ご苦労さんでございますね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。
まあ、そんな感じですか。
うん。
はい。じゃあ、いいっすか。はい。じゃあ今週はこの辺で。お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。